猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第377回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、今週はなんとか猫好きさんとまた無理やりスケジュールが合わせていただきましてありがとうございます。
よかったです。
いや、よかったです。なんとか撮れて、はい、で、いやー、なんか暑いんだか寒いんだかよくわかんない気候になりましたね。
ねえ、うん、本当なんか落差が激しいですよね。
そうですよ
ね。昨日は寒かったのに今日は暑いとか。
そうそうそうそう、昨日は寒かったんだけど、うん、今日は暑いみたいな。
うんうんうん。
でもまた週の中にかけて気温がぐっと下がるとかって天気予報言ってますよね。
いやーねえ、本当、うん、なんか寒くなってもいいから安定してほしいですよ。このなんか落差は辛い。そうそう、
体ついていかないよね。
ね、ついていかない、ほんと。
なんか温暖化なのか何なのかよくわかんないんですけど、
うん、
もう少し穏やかな気候になってほしい。激しい気候じゃなくて、なんか穏やかな気候になってほしいなっていうのが切なる願いではあるんですけどね。
ほんと切なる願いです。
うん、はい。
体壊しちゃいますもんね。
そうだよね。そうだよね。もうこの時期、うん、風邪なんかひこうもんならもうほんとコロナのね、危険性というか、それがあって危なくてしゃあないから、うん、もう風邪も一つもひけないみたいな。
いや、ほんとですよ。
感じなんで、もうほんとにね、体調だけは注意しないとって思ってます。
うん、ねえ、ほんと、はい。私も九州行った時、はい、半年間ぐらいずっと咳出てたんですけど、
うんうんうんうん、
何ヶ月間か止まってたと思ったら、また、
うんうん、
2,3 週間ぐらい前から復活して、
うん、
ずっと咳して、
うん、
もう今病院通ってます。
あ、
すごい、なんだろう、病室とか、はいはい、待合室でめちゃくちゃ嫌な顔されます。
あ、もう本当そうだよね。咳しただけですね。ちょっと誤解されちゃうもんね。別にそう
じゃなくてもね。
そうじゃなくてもね、単なる例えば喘息とかそういうね、気管支系の、そうそう、弱い人なんか今辛いよね。
いや、ほんと辛いです、うん、まあでも、はい、気をつけていきたいですね。
そうですね、お互い体調には気をつけて、
はい、
何とか頑張ってやっていきましょう。
はい、はい、
ということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして、人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい。
はい、今週の本編は、アップルウォッチの話。
はいはいはい。
ということでですね。まあちょっと以前から、はい、あのオープニングとか、まあエンディングの中でチラチラ話はしていたんですが、
はい。
なんと、ガンちゃんアプローチ6買ってしまいましたよ。
買いましたか。
ということで、ちょっとアプローチ6のファーストインプレッションというか、使い心地だとか、
うんうんうんうん。
まあ買って、で、まあ、物はもうもちろん届いているので、まあ、その辺の、最初の、はい、まあ、使い心地だとか、その辺について、いろいろ、 お話をしてみたいかなと。
うん、いいですね。
はい。いやー、でもね、いいっすね。アプローチ。
あ、いいんだ。
やっぱりいいっすね。はい。
うん。なんだ。
何回かこれ、まあね、今までもそのさっき言ったようにオープニングとかエンディングではチラチラ話をしていて、
はい。
で、実は今までってずっとアプローチを持っていなくて、
はいはいはい。
今回のアプローチが初アプローチなんですね。
うん、うん。
うん。で、まあそういうとね、なんか結構いろんな人から意外がられて、え、初めてなのって、実はずっと前から持ってると思ってたと。そういう風に言われて、うん、意外に、その、意外がられるというか、
うん、
そういう感じだったんですけど、実は私、今回が初アプローチ。6に、ね、第6世代になって初めてアプローチを買ったと。
はいはい。
いうことでですね、まあ、もう、最初からもう、いろいろ、ね、うん、悪戦苦闘しつつも楽しんでます。
ああ。
もうなんかまあ、新しいおもちゃが来たみたいな、半分ね。
うん、うん。
まあ、そういう感じはもちろんあるんですけどね。
うん。
うん、まあ、でもやっぱり、もともとが Apple ユーザーだったんで。
はい。
まあ、そういう意味では、Apple の製品の親和性が、うん、まあ、当然いいわけで。
はいはい。
まあ、楽しんでいる、じゃあいるかな、と。いう感じですね。で、まあ最初から話をすると、
はい。
9月の17日かな。
はい。
アップルが、まあ、製品発表というか。
はいはい。
夜中に製品発表を、まあ日本時間でいう午前2時からだったんですけど。
うんうんうん。
製品発表をしてですね。
はい。
で、もうこれは買うしかないと。
ほう。
いや、まあ、ちょうど それまでは、フィットビットっていう、
はい、
活動量計みたいな腕時計タイプ、まあ、リストバンド、うん、腕時計っていうよりリストバンドのような、
はい。
感じの活動量計をずっと使ってたんですけど、たまたま壊れてですね、ちょうどその8月ぐらいに。
お
ー。で、最初はフィットビットを買い直そうかとも思ったんですが、
はい。
いや、ちょうど9月に新製品発表あるよと。
はいはいはい。
なんか、給付金で一人当たり、まあ、10万円もお小遣いが、お小遣いじゃないけど給付金が入ってきたよと。現生で。
うん、
うん。うん、こりゃ買うしかないなと。
ああ。
いうのがそもそもの、うん、そう、うん。それでアップルウォッチを買おうって決断、まあ、半分したと。
ほうほうほうほう。う
ん。だから、もし給付金がなければ、多分、フィットビットを買い直してたんだと思うんですね。
ああ、そうだったんですね、うん。
やっぱりね、なんだかんだ言っても、アップルウォッチよりは、それも、いわゆる、同時に出た SE はまだ安いんですけど、
うんうん。
アプローチ6って4万超えるじゃないですか。
超えますね。
消費税入れると4万8000、7000だから8000ぐらいになるんですね。
あ、結構いい値段。
結構いい値段。まあ5万円弱するわけじゃないですか。
うん、うん。
だから普通なんかない限りはなかなか手が出ない金額かなと思ってて。
確かに。
それまで使ってたフィットビットって1万2000円ぐらいか。まあ1万3000ぐらいだったんで。
うんうんうん。うん、
で、その給付金がなければ、まあ多分踏み切ってなかったのは正直なところですよね。
ああ。そうだったんですね。そう。
あともう一つは、実はそのフィットビットを2年か3年ぐらい前に買うときも、やっぱりアップルウォッチと迷ったんですね。当時のアップルウォッチと。
うん。
どっち買おうかっていう。同じような、まあ、ね、心拍測れたりとか、まあ当時もそうですけど。
はい。
そういう心拍数とか測れたりっていうことで、まあ同じような感じの機能はもちろんあったので、まあどっちを買おうかなと当時も迷ったんですが、
うん。
もうさっき言ったようにやっぱりちょっと価格が2倍ぐらい高かったのね、Apple Watch のフィットビット、そのフィットビットよりは。
うんうんうん。
あとそれから、それまでは、 腕時計をする習慣がなかったので、
はいはいはい。
若い頃はね、普通の腕時計を買って普通に腕時計をしてたんですけれども、
うんうんうん、
ある時からなんかやっぱ鬱陶しくなって腕時計しなくなったんですね。うんうん、まあ、特にスマホ持ち出してからがそうなんですけど、
そうですね。
結局時間見ようと思ったらスマホをパッと見れば時間見れるじゃんと思うようになってから特にそうなんですけど、
うんうんうん、
腕時計をある時からもうパッタリしなくなってもう10年ぐらいしてないんですよ腕時計を、
うんうんうん、
なのでいやアプローチってもう完全に腕時計じゃんって形からして、まあ当たり、まあアップルウォッチっていうぐらいですから当たり前なんですけどね、
うんうんうん、
なのでフィットビットもそういう活動用系のフィットビットも腕時計タイプはもちろんあるんですけれど、
はい、
あの細長いリストバンドっぽいような感じの細長いスリムなタイプの方を選んだんですね。
うんうんうん。
で、安いし。
うん。
あと、それから、フィットビットのそのリストバンドタイプのやつは、一回充電する、フル充電すると大体1週間ぐらい持つんですよ、バッテリーが。
あ、そんな持つんだ。
そう、つけっぱなしでも。
うーん。
まあ、そもそもディスプレイがね、液晶がすごくちっちゃいので、うん、そもそも電力食わないっていう話はあるんですけど、
うんうんうんうんうん。こんなに激しいアクションで光ったりとかしないですか、
ね、うん、しないですね。
空光るぐらいで。
はい。うん、なので、1週間ぐらい持つんですね。普通に使ってて、あの、1日中つけていても。
うんうんうん。
なので、当時やっぱりアップルウォッチって1日持たないって、バッテリーがね。必ず1日1回充電しないとっていうのもあって、うん、いや、もうこれやっぱりちょっと辛いなと思って、高いわ、バッテリー持たないわ、で、腕時計っぽくでかいわっていうと、当時はもうそれでアプローチがすぐにもう候補から外れたんですよね。
あ、う、ー、ん。うん。
なんだけど、今年は、まあ、給付金も出たので、
うん、
ちょっと高くてもなんとかなりそうだと。うん、資金の目処は立ったと。給付金で、うんうん。で、あと、まあ、そのバッテリーが持たないっていうのは相変わらず、やっぱり1日1回は最低充電しないといけないっていうのはあんまり変わってないんですね。アプローチ6になっても。一応、あの、スペック上はフル充電で18時間持つっていうことなんで、うん、やっぱり結局1日1回は充電しないと、
うん、
あのバッテリーが持たないと、
うんうんうん、
いうことなので、まあ、そこは変わってないですけど、
うん、
で、まあ、サイズもほぼほぼ2、3年ぐらい前のアプローチ3とかそれぐらいの世代のやつなんですけど、
うん、
まあ、サイズもあまり変わってない腕時計タイプだよと、
うんうんうん
うん、なのでまあその資金、お金、価格以外は、あまり当時と状況変わってないんですけど。
うんうん。
なんか、やっぱり、買えると思った瞬間欲しくなったんですね。アップル製品が。
うん。
で、今回はさすがにもう、どうせだったら、あの、フィットビット買い替えるんだったら、アプローチにしようと。
はいはいはい。
思ったのが、まあ、その、買い替えた、一番の理由、きっかけと。というわけで、初アップルウォッチ、まあ、アップルウォッチ6にして初アップルウォッチになったという経緯ですと。というわけで、まずやったのは、その、うん、19日にその、あれその、発表会があって。
はい。
で、その日、開けたその日の朝、通勤電車の中でもう速攻で注文をして、
ほうほうほう。
結局18日が、その週の、18日だから、金曜日かな？
はい。
金曜日から発売ということで発表があったんですよね。
うん。
だから水曜日に注文して、で、結局届いたのが21日。
うんうん。
まあ、その発売日に発送されて、で、届いたのが、まあ、21日と。
うんうん。
いう感じだったんですね。
う うん。
まあでももうあれですよ。なんかワクワクでしたね、届くまでが。当たり前ですけど。
いや、ほんと、キャッキャしてました
ね。キャッキャしてましたよね。で、猫好きさんにはもうリアルタイムで、いや、今、上海から発送されましたとかね、リアルタイムで中継してましたね、LINE で。あ、今、羽田に着いたとかね。
いや、本当にもうワクワクなんだろうなと思って。
ワクワクでしたね。
なと思って。本当。こちらこちらで楽しんでましたけどね。
まあ、まあ、そんな感じで、着くまでがめちゃくちゃ、楽しみでしたね。で、もう、その、注文してから、もう21日着くっていうまでに、ちょっと時間あったので、はい、もう YouTube で、その使い方の動画を見まくって、いろんな人が、まあ当然アップしてるので、
はい。
で、こう、アプローチはこういう機能がありますよとかって紹介動画も上げてる人もいたりとか、
うんうんうん、
なんでそういうのを見て、こういうことができるのか、みたいな感じで、予習をしてですよ。
かわいい。
毎日ワクワクしながら、もう、待ってましたね。で、まあ、21日届いても速攻でセットアップして、
うん、
まあ、ちょうどその時が、9月の、4連休の時だ、の、月曜日だった、火曜日までが4連休だったんで、
はいはいはい。
もうちょうど休みの日に届いたので、もういきなり朝10時ぐらいに、黒猫さんが持ってきてくれたのをすぐ受け取って、
はい。
待ち構えるようにして受け取ってですね。で、速攻で開けて、もうセットアップをして、
うんうん。
で、使い始めたと。まあ、そんな感じですよ。
どうですか。
で、
うん、
まあ、まあ、楽しいですね。
で、
うん。やっぱりね、まあ、基本的には時計、まあ、時計ちゃう、腕時計ちゃう、腕時計なんだけど、
はい。
やっぱり、あれじゃないですか。なんか、iPhone の小型版というか、まあ、いろんなアプリ組み込んだりできるんで、まあ、ちょっと、単なる時計っていうよりは少し付加価値がある感じかなぁ、
うんうんね。
特にやっぱり健康というか、
はい。
そういうエクササイズだとか、そういう運動だとか健康だとか、そういうものについてのアプリが多いというか充実していて、
うんうんうん、
まあ当たり前なんですけど、その、脈拍が測れたりとか、
うん、
あと、それから、ま、今回、アプローチ6からなんですけど、血中酸素濃度が測れたりとか、
うんうんうん、
まあ、そういう感じで割と、健康だとかそういう、なんか、うん、エクササイズだとかそういうのに、力が入ってるなあっていう感じがやっぱりしましたね。
そうですよね。うん、
なので、すごいなんか、毎日煽られてますよね。
なんで
例えば1、1時間に1回ちゃんと立って、座りっぱなしだと良くないから、最低1時間に1回立ちましょうみたいな感じ。
言われるんですか？
が、通知が来たりとか。
へぇ
ー、うん。あと、目標が例えば、ね、一日最低12回はそういう1時間に1回で、12回は、立ちましょうっていう目標が設定されてて、で、それをクリアしたかどうかみたいなのが、
ああ、やっぱ
見れたり、フォローが来たりするわけですよ。
へぇー。う
ん、まあ、すごいなんか、煽られてる感は あるんですけど。
めちゃくちゃ煽られてる。
あと30分は、最低1日30分以上エクササイズしましょうとかね。ちょっと強めの運動しましょうとか。
なんか
今まで結構ウォーキングは毎朝、ね、嫁ちゃんとしてたんですけど、
はいはい。
だらだら歩いてたんですけど、少し早足になって歩いたりとかね。
チクチク言われるから。
そうそうそうそう。
iPhone に。
iPhone っていうか、まあ、Apple Watch にね。
あ、Apple Watch に。うんうんうん。
まあ、そんな感じで、結構 ヘルス分野というか、まあそういう健康系のところですごく意識高い系の生活になっちゃいましたね。もう今までダラダラ生活してたのになんか、いろいろ煽られて、意識高い系の、あの、生活習慣になってるっていうのが、まあ正直なところかな。まあ、まあ最初のうちでも面白いから、そういうふうにね、いろいろアプリ入れたりとかして、ね、試したりしてる部分もあって、まあそうなんですけど、まあそうは言ってもね、やっぱりすごく気にするようになりましたよね。
ああ、そうなんだ。うん、だ
から運動してるなぁ、みたいな実感はありますよ。そういう意味では。
実際今回買われたのはご家族で、ガンちゃんだけなんですか？
あ、私だけですね。
ああ、そっかそっか。
嫁ちゃんはまだフィットビット壊れてないんで、そのまま使い続けてますね。で、娘ちゃんも、まあ特に興味がないのかよくわかんないですけど、別にアップルウォッチ買うっていうあれが全然ないので、買ったのみたいなぐらいの話で、あまり興味なさそうでしたね。
ああ、そうなんだ。いや、買って一番良かったことは何かありますか？
ああ、買って一番良かったこと。いや、だからさっき言ったように、結構そういう健康というか、
意識するようになった。
そう、ヘルスコンシャスというか、まあその、健康を意識するようにな ったのかなと。
いや、いいですね、意識改革。
意識改革はね、その、それがきっかけっちゃきっかけだけなんですけど、まあそれで少し、まあそれがね、どれくらい続くかは別にして、あとそれから、そうだね、結構そのセンサー、つけっぱなし、夜つけっぱなしで寝てると、
はい。
その、ちょっと優秀なアプリですけれども、すごく、その、キラーアプリというか、
はい。
すごい評判のいいアプリがあって、まあそれちょっと、課金して買ったんですが、オートスリープっていう有名なアプリがあって、その睡眠の質をモニターしてくれるみたいな。要はどれだけ深く眠ってますか、何分深く眠ってますかとか。そういうのをモニタリングしてくれるアプリがあって。そうすると、睡眠、今まで睡眠って割と、ね、あんまりぐっすり寝たっていう感じが してなくて、で、たんですけど、もうそういうので煽られて、もうちょっとしっかり寝ようとかね、早寝早起きしようとかさ。
ああ、言われるんだ。
そういう感じで、意識改革というかね、やっぱ生活習慣変わったりして。じゃあ1ヶ月で健康になったかって言うと全然変わらなくてさ、そこ。
待ってね。
まだ全然、ね、じゃあそれで、意識改革したから、めちゃくちゃ健康だったのかよって言うと全然変わらなくて、体重だってそんなにガンガン減ってんのかよって言うと、まあこれは後でね、成果発表コーナーの時にも話はしますけど、もうほとんど変わってないとかね。
まあまあね。
まあだからもうちょっとね、半年とか1年使ってみないとわかんないかもしれないけど、なんかすごく、そういう意味では、生活の質が上がった感はありますね。気持ちだけでも。
いや、気持ち変わるだけでだいぶ変わりますもん。
猫のしっぽ。
はい、それでは成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい。
はい。それでは、今週の成果発表、横月さんの方はいかがだったでしょうか？
はい。私の方は、
はい。
前、今年始まって1キロぐらい太ってますみたいな話してましたよね。なので、1.5 キロぐらい痩せました。
お、素晴らしい。
もうなんか、夏バテです。ただ単に、運動したわけでもなく。
食欲がなかったと。
食欲がない。
あ
と、風邪気味っていうか、まあ、この咳が、多いから、結構、喉になんか食べ物が詰まったりして、咳出ちゃうんですよね。
はい、
なので、 それでなんか、自然と痩せました。
なるほど。ということは食べなきゃ痩せれるということなんですね、猫好きさんの体質的には。
あれ、なんか今日電波が悪いな。
うん。
うん。うん。なんでしょうね、なんか。
ね、なんか、ちょっと電波が今日調子悪いですね。はい。
今日電波悪いですね。うん、はい。
はい。はい。そういうことだったんですね。
はい。
で、私の方はですね、
はい。
前回1キロぐらい増えましたと。まあ、ね、年初よりだいたい1キロぐらい増えちゃいましたと。
はい。
いう話をしましたが、
はい。
変わらずです。前回と。
変わらずです、
まあ。ほぼ1キロね、年初から1キロ増えたままで、
うんうんうん、
誤差範囲ですね、ほとんど。100グラム、200グラム、もう水一杯飲んで、増えたとか減ったとか、そういうレベル、
ね。いやー、もう。
ですね。
誤差なら、これは変わらず。
変わらずという、前回と変わらずということで、じゃあアプローチなんだったんだよって話は置いといてですね。
ドキッて、うん。
全く変わらずですね、前回と。うん、結構ね、そうやってアプローチ、うん、本編でちょっと話をしたんですけど、アプローチに煽られて、
はい、
ウォーキングとかもしっかりやってたつもりなんですけどね。まあなぜか変わらずと。
まあまあ、それは筋肉に変わっていれば、うん、ね、むしろ、体重、
増える。
脂肪が減って、
うん、ってそう
筋肉が増えてるかもしれないし。
うん、そうですよね。まあそこはもうちょっと長期的なあれで見ないとダメかなと。
うんうんうん。
いうところですかね。
長い目で見ましょう。
そうそうそう。はい。はい、という感じで、はい、今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、
ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。はい、9月28日、ピエルカトーさんから、SP のメルローを使ったチリのワインだそうです。ベリーっぽい感じの甘みにほんの若干の渋み、程よいバランスでした。個人的にはもう少し癖があっても好きです。ということで、チリワイン。いいですね。ツイッターに写真いただきましたが、はい。ベリーっぽい感じの甘みに、ほんの若干の渋みと、苦味です。すいません。渋みでしたね。はい。チリワイン安くて美味しいですよね。うん。で、メルロー種赤ワインですけれども、はい。本当になんか美味しそうな感じの赤ワインですね。最近たまに赤ワインを飲むことはあるんですけど、やっぱ赤ワイン美味しいですよね。うん。常温でも美味しいし、冷やしても美味しいし、結構最近赤ワイン、私もテーブルワインっていうか安い赤ワインですけどね、たまに飲んだりしますんで、まあ、今度飲んだらあげようかなと思いますね。はい、ありがとうございます。10月2日続けてピエール加藤さんですね。グランドキリンのホワイトエール、本日は少し暑かったのでスッキリしたものが欲しかったのでこちらをチョイスしました、ということで同じくツイッターに写真いただきましたが、グランドキリンのホワイトエール、あ、こういうの出てるんですね。白ビールってことですか。白ワインのようなホワイトエール、うん、ホワイトエール、うん、これはちょっと飲んだことなかったな。今度ちょっと買ってみたいですね。はい、なるほど、うん、美味しそうだ。いやー、なんかホワイトエールっていうとどうしても白ワインね、ちょっと小麦の少し濃厚な感じの方、白ビールですね、白ビールをちょっと想像してしまうんですけれども、はいはい、なんか美味しそうですねこれは。はい、ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽと、アットマークキャッツテールポッドキャスト公式のアカウントにいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。9月28日、ピエール加藤さんから、お二人が番組始めるきっかけはポッドキャストのオフ会だったんですね、と、ありますが、はい、そうなんです。これね、本編の中で話をしたんですが、みんなのダイエットという、略称みんだい、みんだいってみんな言ってましたけどね、当時は。みんなのダイエットという、 ポッドキャストのオフ会の二次会でやりましょうと私が声をかけて、始まったのがきっかけですね。まあそれからいろいろ打ち合わせをしながら、テーマを決めたりとか方向性を決めたりなんかしながらですね、でいろんな方にご協力いただいて、まあ始めたと。もうかれこれ7年ぐらい前ですかね。2013年確かの、4月にじゃあ始めましょうということで相談を始めたんですが、ちょっととある事情があって2ヶ月ほど間が空いてですね、始めようと言ってから準備まあもろもろかかって6月に、第1回を公開したというような感じでしたかね。はい。いやーもう7年も経っちゃってますね。まあ年ね、1週間に1回なんで、まあ年約50回として、まあ350回、7年で350回、まあ7年超え、足掛け8年というところですね。いやー気がつけばね、まあよく続いたなと、猫好きさんともよく言ってますけどね。なんとなく、続いて、けてこれて、もうこれももう一重にね、こういう風にして感想を書いていただけるリスナーの方、それから感想を書かないけれども、まあ聞いていただいているリスナーの皆さんのおかげだというふうに日々感謝している次第でございます。はい。はい。そして9月29日、iPhone とポッドキャストリスナーさんから、その3、エクスクラメーションマーク3つということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾を入れていただいてます。はい。相変わらずね、いろいろなポッドキャスト聞かれてますね。いいですね。はい、そして1月1日、大茂木雅子さんへ、脳天けいちゃんですね。376回聞いていただいて、聞いてるけど、と、最近のポッドキャストは猫の尻尾しか聞いてないのだ、という、受け気というふうにいただきました。ありがとうございます。いやそうなんだよね。ソラマヤ IT ニュースがちょっとずっと休止中というかですね、お休み中なので、まあね、ソラオミのリスナーさんにうちを聞いていただいてて、まあ本当にありがたい限りなんですが、で、最近ちょっとね、アプローチの話題とかも、少し、あれですね、話をさせていただこうと思ってるんで、また少しは、皆さん興味のあるような話ができるかなというふうに思ってます。はい。そして、同じ日、アポロさんが9月30日、祝、ポッドキャストの日に拝聴した番組メモということで、たくさんのポッドキャストの中に猫の尻尾の376回も入れていただいてます。ありがとうございます。いやー、ポッドキャストの日。まあ、それなりになんかやっぱりいろいろね、イベントあったみたいですね。はい。ちょっと私はあまり参加できないというか、まあ、ちょっと仕事がね、期末でバタバタだったってこともあって、なかなか、あれだったんですけれども、盛り上がれなかったんですが、まあ、事前にね、猫の尻尾の方で、ちょっとポッドキャストの話を、ポッドキャストの日に先立ってさせていただいたっていうぐらいが、まあ、唯一、できたことかな、はい、っていう感じですね。はい。はい。そして、10月5日、ケンチさんから376回拝聴、通勤時目の衰えから本雑誌をやめてポッドキャストに、東京通勤は時間もたくさんゆっくり聞けましたが、寝落ちも時々。今は横浜内の通勤で長い時間は聞けません。とマイペースでゆっくりやってくださいというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、本当にね、ありがとうございます。私も、通勤時間長い時にはね、もうひたすらポッドキャスト聞いてましたね。行き帰りで。もうなんか、たまに本を読むこともあったんですけれども、もう新聞は全く読まなかったですね。もう、はい。もうひたすらポッドキャスト聞いてましたね。あとはもうたまに文庫本をちょろちょろ読むぐらいかなっていう感じでしたけども、最近めっきり本もあまり読まなくなって、 これはダメですね、いろいろ意味で。はい、ということでケンジさんありがとうございました。はい、まあ相変わらずねマイペースでゆっくりやっていきたいと思いますので、引き続きコメント等でねご支援いただければ本当に喜びますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、ということで今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい、
はい、ということで、今週はまあ猫好きさんとなんとか、
はい、
スカイプ収録は無事できてよかったです。
はい、
はい、当初は一人喋りで行こうかなと思ってたんで、実はまあオープニングエンディング一人喋りバージョン撮ってたんですけど、まあ取りだめ分で、まあ取りだめ分で、
うんうん、
まあね、次回以降、次次回以降か、
はい、
でまあうまく使えれば使っとこうかなという感じですかね。はい、なんかね、まあアップルウォッチの話を本編でしたんですけども、ちょっとこれ長くなったので、はい、多分2回に分けて前編後編みたいな感じで、はい、今回前半で来週後半を配信したいかなということでご了承ください。
はい、
はい、ではいつものお願いします。
はい、ではでは行きますよ。
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼いたします。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。